三国町安東からダッチミンダッチミン、
こんにちは。ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東からの生放送でお届けしています。この番組のタイトルダッチミンダッチミンは、ここ安東の古い方言でおいっちにおいっちにという意味です。今日もと言いますか、一月ぶりだと思います。
そうですね。
私、東と勝くんで、お届けしたいと思いますけども、まあ、かけ流しトークということで、
はい、
よろしくお願いいたします。
何が出るか。
すっかりあれですね、あの秋の気配が、
そうですね、
感じられますけども、
なんか日中はまだね、比較的
はい、
あの夜になるとなんですか、やっぱ虫の音が、
そうなんですよ、
聞こえてきますよね。
コオロギが。
うん、
多分コオロギだと思うんですが、
ですよね、
泣いてますね、
うん、
なんか寂しくなる感じなんですけど、
そうですね、なんか物思いにふけるようなシーズンがやってきたのかなと。
ふけります、
ふけりますね。もうふけっぱなしですよ。
まあいろいろね、思うことも多い季節にはやがて入ってくるんでしょうけども、うん、ただもうまだ8月の今日25日ですから、はい、この時期やっぱ思い出すことって何かありませんか。
そうですね、あの目の前に三国の海が見えるんですよね、
はい、
で子供の頃は、はい、やっぱり海っていうと夏休みで遊びに行ったりね、はい、泳ぎに行ってセミを捕まえたり、はい、そういうことをして遊んだんですけれど、はい、厄介なもの、夏休みっていうと宿題がありましたよね。
ありましたね。
うん、
前半型ですか。
いや、私は後半追い込み型ですね。
一緒ですね、
最
後直線をどう、
もう追い込むというよりも
逃げ切る、
逃げ切るというか、あの登校日を捕まえて、
はい、
できている人のものを 2,3 日拝借して、はい、それをあの、まあ、写し直させていただくと、
ああ、
そういう作業が夏休みの宿題でしたね。
私もですね、その夏休み、まあ、7月の20日過ぎから始まって8月いっぱいで約40日間、
はい、
でその間に 2,3 回登校日がありますよね。
はい、あります、まあ、
マラソンでいうとこの、 水の、 休憩場所みたいなもんで、はい、学校に行くとどう宿題みたいなところで、
はい、
でやっぱやってない人がいると、
はい、
安心して、
はい、
で必ず残るのはその自由研究というか、
そうですそうです、
それと僕は読書感想文がもう嫌でしょうがなくて、
わかります、
残るんですよね。でいつだって小学校の高学年の頃はもう読書感想文をもう1日で仕上げなきゃいけないと、
はいはい、
でもこの本読めないので、はい、何を思ったのか、その後書き、
そうです。あそこを、ま、あの言葉に変えて、
はい、
あの適当に、はい、原稿用紙3枚か4枚ぐらいですかね。
バレましたけどね、僕。
そうですね、まあ先生はもう分かってるんだろうと思いますけれども
、はい、うん、自由研究どうでした。
自由研究はね、例えばその星の動きとか、太陽のこの動きとか、
はい、
あとはいろいろあるんですけど、大体落ち着くのが植物採取なんですよ、
はい、
で植物採集っていうと、まあ、山に行ってシダとか、
はい、
いろんなものをもうの図鑑とか調べてやって、
はい、
新聞紙に、ね、挟んで押して乾燥させなきゃいけないんですけど、
はい、
だいたい提出の2日か3日前、
はい、
その近所というか自分の自宅の周りの雑草を集めて、
はい、
それを貼って出すと。
なるほど。
だいたいこういうそのなんていうんですか、植物採集というよりも、
はい、
自宅付近の雑草を採集したものを納めさせていただいたと。
草むしりの延長。
そうです、延長ですね。
妙に毒ダミの匂いが残ってるみたいな。
そうです。汁が出たまんまとかね。
だから妙に分厚い植物採集みたいな。
そうです。あの人の3倍ぐらいやってるようなね。
僕も経験あります
し。はい。
同じようなことやってるんですね。
やってますね。
やってますね。うん、
名前のわからないものは書かない。
なるほど。
はい。とりあえず数だけ揃えると。
なるほど。
は はい、
基本です、
ね、基本ですね、まあ、あの出来のいい生徒と我々のような生徒はそれが基本ですわ、スタンダードですね。
そういう親に限って子供にやかましく言ってたみたいな。
そうですね。でもうちの親はね、あまりその勉強しろ、まあ、父親、主に父親ですけど、はい、勉強しろというのは一回も言われたことないんですよ。で、私が自分の子供を持って聞くと、はい、父さんに勉強しろって言われたことがないと、うん、ああ、私もその教えを守ってるのかなと、うんうん、
まあそれで
いいんじゃないですか
とか、あと、まあ、この時期ですと、まあ、さっきもちらっとお話したんですけど、はい、ラジオ体操なんか真面目に、
なかなかね、目の方がまじ開いてくれないので、途中で行って後ろへさっと並んで、はんこだけダッシュで一番にもらって帰るとか、そういうことはありましたけれど、まあ、出席率で言ったら7割ぐらいですかね。
僕は比較的もう解禁所に近かったんですよ。
偉いですね。
いや、まあ、朝確か6時半から始まるんで、はい、某ね、国営放送の生放送のラジオですから、はい、だから最近はなんか CD でやってるところもあるらしいですけど、あ、
なるほどね、うん、
で6時半から始まって、まあ、全国巡回ラジオ体操っていうやつですから、ね、はい、今日は何々県からみたいな感じ で、はい、でおはようございますみたいな感じで聞こえて、はい、でラジオ体操第1があってインターバルあって第2があって、はいはい、まあ、10分くらいだったと思うんですけど、はい、でそこで、まあ、近所のことを、まあ、朝最初に会うわけですから、はい、で今日の予定をお互い決めてね、はいはい、何時頃にどこそこに集まって自転車で川に遊びに行こうとか、はい、海に自転車で行こうとかっていうことをやってましたから、はい、もう遠くなりましたけ
ども、そうですね、とりあえずはラジオ体操だけは出て、うん、で何て言うんですか、その昔この生活の何て言うんですか、基本守りなさいみたいな、うんうん、10時までは少なくても勉強しましょうとか、なるべく ね、自宅で出ないようにとか、で例えば1時から3時ぐらいまでの間も学校でプールとかでありましたよね、そういう決め事っていうのが、
いや、そなんか各自でその円グラフみたいなのに1日のタイムスケジュールを、
スケジュールですよね、
守ったことないですからね大体は、
うん、あるいはもう自分の都合のいいように大体書いてますから、はい、多分守ったことはないと思います。まあ、守るのはだいたい10時ぐらいから入るそのテレビですか、
はいはいはい、
あれを必ず見るというのは守ってましたけど ね、うん、
それ懐かしい番組ありましたね、それはね、
なんていうんですか、潜水艦にこう乗ってピコーンピコーンっていく、あれはもう今でもおすすめですね。
原子力潜水艦 CB 号ってやつだったと思うんですけど、
ね、うん、あとはもう定番中の定番というとサンダーですか、
ね、
ね、
うん、イギリス BBC が
作ったんですよ。そうです、そうです。今でもケーブルテレビでちょいちょい、
うん、でなんか見ますよ。また復活するみたいなこと書いてましたね、はい、国際救助隊ですよ、
はい、
国際救助隊、どこでも救助に行くみたいな
感じ
な
ん
で
ね、はい、不可能はないみたいなね、ない、はい、
宇宙もあれば地球もあるみたいな感じ
で、はい、そうですね、
うん、いい時代だったんです
よ、いい時代ですよね、
子供の頃にね、うん、まあ、そういうプラモデルなんか買ってもらって、そうそうそう、サンダーバード2号が好きだったんですけど、
そうです、ああそうですか、あのなんていうんですか、宇宙のあの耳がとんがっているあれがありましたよね。
あれはあれですよ、スタートレックですよね。
ねえねえ、
はい、うん、スポックですね。
スポックね。あとはちょっと大きくなってからも分かんないんだけど、スパイ大作戦とかね。やっぱ昔は夢を与えてくれる番組っていうのかな。うん、僕も大きくなったらこうなりたいなとか、うん、そういうそのヒーローみたいなのはありましたよ。うん、今は なんかね。
今も、
うん、子供さんはやっぱそうでしょうかね。
いや、やっぱその戦隊ものであったりとか、うん、そういうの女の子であったら、そういう、なんていうんですか、そう、可愛い系のやつ、はい。それは多分変わってないんだと思うんですけど、うん、ただ、我々の見方が、まあ、それを同じ視線で見れないっていうことになってるのかもしれないですね。うん、
だけど、そのヒーローであっても、うん、今時のヒーローは、うん、個性がなんか均一化されてるみたいで、ほうほうほう、僕の時のその子供時代のヒーローってライオン丸とか鉄人28号とかアトムとか、はい、ソランとか、個性は別々だったような気するんですよね。
あ、うん、そう言われるそうかな。
個性は今の中華今のヒーローに比べて豊かだったような気がするし、もちろんデジタルじゃなくて、うん、アナログチックで、 機械なんだけれども人間みたいな心を持ってる、うん、妙にそういうところには僕は惹かれましたよね、うん、
多分、うん、制作する側も、うん、まあ試行錯誤でやってたと思うんですよ、はいはい、ついこの間まであのウルトラマンの、展示会みたいなのを来ていたんですけど、
はい、
それを特集から見てますと、はい、あれ思い切ったことができた時代らしいんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
でしょうね。
でも今はやっぱりそのいろんな規制があったりとかして、うんうん、ここまでですよ、表現の仕方もここまでなんだとか、
はいはい、
結構今見るとこそんなことまでできたのみたいな表現を平気でやってた時代なので、うんうんうんうん、そういう意味では僕らいい時代にそういうものを見れたのかも
しれませんね。
今
は何でもできるんだけれど、うん、やっぱりそれについての責任とか規制とかあって、うんうん、我々の頃は、うん、ありえないだろうっていうことをとにかく何でもやって、うん、でもそれを受け入れてくれたいい時代だったんじゃないかなと思いますよね、うんうん、
またちょっと解雇趣味みたいな話になりましたけど、
ね、はい、
昭和は遠くなったんですけどね、
はい、
でも今この三国のあそこの地下新聞の方にですね、昭和の倉庫館みたいなのが行ったことあります、
はいはいはい、あります。
懐かしいね、うん、
昭和の匂い、我々の匂い、加齢臭じゃないんだろうけどプンプンしてますよね、うん、
やっぱそういうところであったりとか、例えば福井市内でもまだあるんですけど、そういう昭和の、うん、
はい、
街並みが残ってる場所とかね、はいはい、
うん、
ある意味また昭和っていうものがクローズアップされたりとか、今書店なんかでもその昭和 の, その写真集であったりとか、昭和の子供の顔って見てもらうと分かるんですけど、ほっぺた赤かったりとか、
髪の毛一直線でしたよね。
まあおかっぱみたいな、わかめちゃんみたいなですよね。男だって丸刈り系が多かったですから、
僕も写真見ると、昔の写真見ると額のとこ髪の毛一直線ですよ、うん。
まあそれ流行りだったのかもしれない
でしょうね、うん、
もう今自由ですからね、本
当に鼻は垂らしてますしね、
はいはいはい、
うん、
平気で袖で拭いてましたからね。
そうですそうです。だから要するにカッペカッペという状態ですよね、
はいはい、テカってましたね。
そうです、はい。
それが普通ですからね。
普通ですよね。
スタンダードでしたから、
うん、スタンダードです。
今それはね、ご法度みたいな、
うん、ご法度みたいでしょうね、
まあ、変にあの皆さん小綺麗に、まあ、小綺麗って評判良くないんだろうけども、楽しかったですよ、ある意味、
ね、うん、
その新しいものもたくさん買ってもらえなかったので、はいはい、お下がりであったのは当たり前でしたし、はいはい、自転車も近所のお兄ちゃんから譲ってもらって、ね、上手になったら買ってやるとかって言われて、はいはい、結構買ってもらえなかったりとか、うん、グローブもそうであったりとかしましたし、
ね、もう僕も昔冬竹を自分で半分に切って自分でスキー作ってやったこととか、そういう工夫をしましたね。
ね、うん、なければ作るみたいな、
ね、そうですね、うんうん、
今はもうなければ買いに行く時代になってしまいまして、はいはい、どんどん ね消費されることによって経済もどんどん伸びたんでしょうけども、うん、ただ今ここに来てね、物、をもう一度大切にしようとか、うん、もしくはそういう理にかなったやっぱその当時の、うん、ただ昭和であったりその古い建物にしても、
はい、
やはりここで施設してたり震災があった影響で、うんうん、まあ、そのエネルギーの問題から、はい、室内空間のやっぱ風通しどうしたら涼しく感じるか、
はいはい、
機械に頼るんじゃなくって、うん、みたいなこともいろいろ特集されたりするんで、
うん、だから、ね、まあ、今の時代っていうか代わりのものがすぐありますよね、
はいはい、
でも僕らの時は自分では宝なんで、まあ、母親なんかでいい加減に捨てなさいって言われても代わりがないんですよね。
ないね、
うん。
まあ、ちょっとまた話脱線してしまいましたけども、
はい、
まあ、前半こんな感じでさせていただいて、
はい、
曲の方に行ってみたいと思いますので、
はいはい、
窓の外が急にね暗くなった。おお、雨みたいな感じ、
なんかスコールみたいな感じで、
スコール
ね、
うん、そんなことは昭和にはなかったですよ。
なかったですね、うん、最近覚えたみたいな感じですもん、
はいはい、で後半、前半はちょっとまた昭和の話だったんですけど、はい、後半ちょっとガラッと変わりまして、
はい、
ちょっと今日はゲストをお迎えしましたので、はい、カイロプラクターのですね、
はい、
薮則嗣さんに、
はい、
カイロプラクティスでしたっけ、
はい、
ってご存知です。
なんかカイロとかなんとかって聞くと、なんかエジプトかなんかそんな関係があるんかなと思ったりしますけど、
もうちょっとよくわからなかったんですけど、はい、じゃあ薮さん、あのカイロプラクティスとは一体何で、これどういう意味なんですかね。
まあ、カイロプラクティックっていうのは、まあ、ギリシャ語でカイロっていうのはあの手という意味なんですね。
手、
はい、はい、でプラクティックっていうのは技、
手の技、
だから手の技という意味なんです、
はい、
でカイロプラクティックっていうのは1895年にアメリカで生まれた、
はい、
ダニエル・デビッド・パーマっていう、
はい、
そういう人が発見したんです、
はい、ちょっとまだ硬いですね、
ちょっと硬い
らしいですよ、アメリカ、アメリカ生まれらしいですわ、
じゃあエジプトじゃないんですね、
じゃないですね、3000年の歴史はなかったということ で,
そうまだ本当100ちょっと120年ほど前ですね、
はい、でもそれを習得されたっていうのはすごいですよね、手の技ですよ、
手の技、はい、
で実はあの昨日三国で、会員お店を、
お店を、
おめでとうございます、はい、
会員されたということで、若くして頑張っていらっしゃるんで、はい、じゃあ一緒にちょっとラジオでも出てみないみたいな、はい、軽いノリで来ていただいたんですけど、
はい、はい、いや、いいなんか情報が得られるような、
まあまあまあ、だから、ね、僕まだ実際そういう部分では整形外科っていうのは入院したらお世話になったことあるんですけど、
もう私あの両方足2本サッカーで追ってます、数字も切ってますんで、
ああそうですか、
はい、
でその後のね足がこう重かったりとか痛かったりっていう時に、はい、うん、まあお世話になったらいかがですか、
ね、お世話になったらっていうよりもぜひ、
あ、本当、
すぐにでもお世話になったぐらいで、
今日このまま、
はい、手の技ですね、じゃあ
それは、はい、どういった一旦悩みを持たれた方が来られるんですかね、
でも腰痛とか肩こり、頭痛とかそういった症状の人が来られるのは多いですね、
は
い、
年齢はどうですか、
年齢はもうあの老若にゃんにょ
老若にゃんにょ、
ですね、本当にもう10代からもう、
例えば10代の方でも肩こりってあるんですか、
今は本当にもう小学生でも、そういう方っておられるのと、
小学生で肩こりっているの、
小学肩こりとかやっぱ背骨がやっぱ姿勢悪かったりとか、歪んでる方が多い、
根性曲がっているってのはダメなの、
根性曲がってるちょっと直せないですね、
そうですね、自分はもうなんか棒で叩いてもらうしかないみたいな感じだと思うんですけど、小学生でもっていう話ですよ、
で昔はでも老人病って言ってね、老人しかならないって言われてます、
だって僕ら子供の頃に、例えばその網持って飛んで歩いて、セミとかトンボ捕まえてる時に肩こるとか、そんなこと考えたことないです正直、最近でこそ、何か物を取ってくれって言われて、あ、手が上がらんとか、そういうのは感じますけど、子供の頃にこんなこと思ったことないですよ、
今の子は多分パソコンであったり携帯であったりゲーム機であったり同じ姿勢でなんかこう長時間居続けることによってなんかそういう支障をきたしてるじゃないのか、
運動もしなくなりますし、
そういえば僕らは机に向かってる時間っていうのは10分あるかないかでしたから同じ姿勢っていうのはなかったですもんね、
そうですね、
そうですねって言われてい
や間違いないんですよ、頭も凝らないし、
その小学生からじゃあもうおじいちゃん全員高齢者の方なので、まあ、高齢者の方はやはりその腰が痛いとか肩が痛いとかっていう、そのね、よくあるですかね、
はい、
男性と女性で違いってあります、
まあそうですね、男性はやっぱ重いもんとか、
はい、
そういうのを持つんで
腰
が痛いっていう方が多い、
女性は
で、女性はやっぱ子供出産とかでやっぱあのなんていうんですかね、
骨盤
あのお尻周りが大きくなったりとか、
はいはいはい、
骨盤周りが、
はい、
あと腰の反りが強くなって、まあ、腰痛が出て、うんうん、お腹こうでかいじゃないですか、うんうん、それをこう支えるのにやっぱ腰のカーブがね、うん、強くなって腰の痛みが出ると、うんうん、いう方が多いですね、うんうん、あとやっぱ今パソコン世代なので、はい、音する人、はいはいはいはい、ね、そういう方はやっぱ肩首が凝って、う
ん
う
ん、私首から、ね、もう肩にかけてが痛くて固まっちゃうんですよ、
じゃあぜひ、
ぜひ手の技でほぐして癒してほしいななんて思ってるんですけど、同じ患者さんで女性の方もいらしたら一番いいかなと思うんですけど、
それ変な期待を持たない、
期待を抱いて寄せていただきたいと思います。あ、一つの疑問なんですけど、整骨院とか、いろいろありますよね。
ありますね。
それはどういうな分け方、カテゴリーの分け方なんですか。
分け方ってさまざまなんですけども、カイロプラクティックっていうのは、はい、まあ、骨の歪みを原因を突き止めて、こう歪んだものを戻して良、はい、くしていくっていう、
はい、
で整骨院っていうのは、はい、やっぱじゅあれだって日本は武道がやっぱ盛んなんで、はい、それで脱臼とか捻挫とか、はい、そういうのが多い、整骨院っていうのができたんですけども、
はい、
まあ、そういうのはやっぱ整骨院に行かれる方はやっぱその、うん、中度脱臼とか、
はいはい、
捻挫される方には、うん、やっぱおすすめできますね。
あ、そうですか。でもあんまり重篤っていうか、ひどくなってからではやっぱり遅いっていうか、う、初期の段階で
初期の段階で
いた方がいいんですよね。
そうですね、うん、整骨院の方は、
はい、
で僕らはこの歪み、はいはい、姿勢とか、はい、そういうのをやっぱ良くして、うん、痛みとか取っていくと、
は
い、
でも、それはその行って瞬間的なものじゃなくて、やっぱ何回かその徐々に徐々にというような感じですか。
そうですね、やっぱ1回や2回では、うん、はいはいはい、やっぱ人間の癖ってあるもので、はいはいはい、やっぱ足組んだりとか、はい、あと横向きに寝る人って結構いると思うんですけども、
はいはい、あ、それやっぱその寝方としてはあれなんですか、うん、正しい寝方っていうのはやっぱ、うん、仰向けで、ね、
仰向けで、はいはい、大体、枕の高さが6センチから8センチって言われてるん
です、ね、
高い、で、はいはい、鼻とおでこが一直線になる、
うん、
鼻とおでこが一直線
ぐらいのが理想なんです、うん、
はい、
うん、
なるほど。で、商売的なことですけど、1回で治ったら儲かりませんよね、やっぱりね、まあ、やっぱり少なくても3回ぐらいはね、
そうですね、
行
かないとね、やっぱ徐々に、うん、やっぱすぐやっぱ戻ってしまうので、はい、何回か通ってもらって良、うん、くしていく、はい、
ね、で痛みをこう分散させていくっていう方法もありますよね。
まあそうですね、
まあでも言葉にはこうすうすカイロプラスチックか、プラスチックか分かりませんけれども、聞いていたことはあるんで、ぜひ一回していただきたいなと思いますね。
ぜひ
予約していただいて、
予約して、はい、なんか割引券でもあれば後で10枚ほどいただければありがたいなと思うんですけど、
ご紹介もよろしくお願いします。
はい、わかりました、一人頭、まあこれはまあいいですけどね、はい、
あと場所なんですけども、飯田さんの向かいの飯田さんの向かいに、あ、はい、の正面玄関あるじゃないですか、はい、向かいに小さな川流れてるの分かります？
あまりちょっとその辺は詳しくない
ですけど、飯
沢のそばやったら飯沢っていうぐらいなんですよね。
飯沢、
ね、
まあのそばにあります、はい、で目印は青い、青色とオレンジ色の看板が目印ですね。
青とオレンジの看板ですね、はい、
で郵政院って書いてあるんですけども、郵政院、
郵政院、どういう字書くんですか？
癒して晴れ、
はいはいはい、
うん、そのままです。
ああ、なるほどね、ダイレクトでそれを売ると、はい、日賀さんどうですか、体いって。
僕あんまりその肩こりしないでしょ。
あ、そうですか、うん、筋肉が柔らかいんですね。
使わないかもしれない。
いやいやいや、
ただ、まあ、何年かも骨折してるじゃないですか、
はいはいはい、
そこはやっぱり雨季というか梅雨の時期とか寒くなるとちょっと痛いんですね、
はい、
で、まあ、これまあまあギター弾くからまあそれをリハビリとしてる、してますけど、はい、だからその確かに過去にね、捻挫した場所とか脱臼した場所とかって年食ってから痛くなる、
はいはいはい、
足骨折っていうか痛くない、はい、痛くなるんじゃないの？
なりますよ。階段まともに降りられないのと、
まずいじゃん、
正座ができないですよ
本当。
はい、
じゃあ法事とかまずいんだよ。
まずいですね。なんとか座りっちゅうようなこととか、お尻に物を入れたりとか、
はいはいはい、
だから長いことあのご住職が来て拝んでるのはちょっとやっぱり苦手ですね。はい、
長いね、あの宗派によってはお経も長い
ところ
もありますので、
うん、 その時には最初から椅子に座るように努めて心を上げています。でもこれからはカイロプラクくずかチックかわからないんですけど大丈夫じゃないかなと、
まあ、一度体験される
そうですね、はい、
大事かもしれない、
うん、もう一回あの場所とお店なんか行っていただけると僕も頭回りで覚えないかんので。
住所はどうなるんですか。
住所はあの堺市の、三国町、
はい、
それわかりますよ、
はい、
その後
三国東三丁目の 1-13
はい、
はい、
あと電話番号なんかも言ったらいい。
電話番号は 0776-97-6165 です、
はい、要予約ということですか。
完全予約制になっております。はい、
はい、
なんか最近オープンしたチラシとかも巻かれたんですか。
そうですね、チラシと紙っていう、
あ、雑誌に、
雑誌に、
先生のお顔もハンサムだし、目もカイロプラクティックでね、
そうですね、
じゃないですかね、
はい、分からない、
そうですか。受付時間は9時から、夜のあ午前9時から夜の9時まで、
はい、あの夜遅くまでやってるっていうのは嬉しいです ね、
そうですね、
仕事を持ってる我々でしたら ね、 ね、
はい、
うん、
じゃあそろそろ、
はい、
あの締めの時間なんですけど、
そうです、ね、
まあ、今日特別にゲストで来ていただきました、はい、まあ、でも若くして頑張ってらっしゃるし、はい、まあ、昨日オープンってことだったので、はい、まあ、あの我々もね、うん、いつ、まあ、まあお世話になるみたいですけど、
またあの機会があったら体験談でも話したいと思います。
そうそう、ね、お願いします。
はい、
はい、ということで今日もね、取り留めもない話が得意な私たちですけども、
はいはい、お付き合いいただいて、
ね、はい、この番組へのご意見苦情を含めてね、はい、ご感想は、ね、ファックス番号 0778-53-2563 または、検索エンジンで丹南 FM ダッチミンと入力してホームページにアクセスしてください。またこの今日の内容はまた音声、ファイルでですね、はい、ホームページ上で公開してますので、
はい、
何度も聞いていただくのも結構だと思いますので、
はい、
私も必ずこれ反省のために聞いてますので、
はいはいはい、私も聞いてます、はい、
やっぱ時に耳をね、
はい、
抑えたくなる
ようなそうですね、はいはい、耳もカイロプラクティックですか、
そうですね、
しなきゃ、
はい、最後ありがとうございました、
はい、
じゃあ最後曲を流して、
はい、
さよならということで、
はい、
またお会いしましょう、
はい、さよなら
ありがとうございました。